今年も3月11日が来ました。昨年度のですね3月11日震災から1年経ちました。で、我々はダブルマックとして、3月11日は忘れてはいけないということでの、収録を開始したいと思います。
うちらのラジオのこの始めたきっかけもやっぱりこの3月11日の震災、これでちょっと沈んでちゃいけねえなということでスタートしたラジオですから、いつもはちょっとふざけた話ばかりしてますけども、今日だけはちょっと真面目に番外ということで3月11日の、1年経ちましたんでお話をしようかなと、思っております。で、前回ちょっと私は参加できなかったんですけど、半年を迎えた時にやった、お話では、自分の経験談ということで私いなかったのは、まんじゅくんが代弁してもらいましたけれども、今回は自分たちのしたその震災復興、我々もね、東北全域に仲間意識を高めてですね、それぞれの地域で震災復興っていうのを行ってきたと思いますんで、そちらの方をですね、どんなことしてきたのかっていうのをちょっと言おうかなと思っております、じゃあまず万寿君の方から、いいですかね。
僕の方はニュースでもなりましたけども石巻の方ですね、で、人生の中でそんな津波がね来るなんて知らなかったんで、特にうちの姉の家もやっぱり震災で、津波に飲まれたんで、泥のかき出しですとか、廃材のね、取り外しとか、あとは近所の方でもやっぱり動けない人とかいるんで、その廃棄物があったんで、それを家からだいたい20キロ以上離れたところから、その運んで地元の動けない人たちに配って回ったっていうのがありますね。
特に万寿くん の, そのお姉さんの住んでるところは近くに製紙工場があったんで、大きいその製紙のロールとかが転がってきて、あれが避けるの大変でしたよね。
車ぐらいの大きさのね紙の塊だから、
そんなことで、万寿くんの近くではその助け合いということで、いろいろご近所の方でやったということですね。じゃあ次俺でいいかな。私ムチダはですね、うちの父親の会社の社員の方のお家の実家が宮城県の唐桑というところにあるんですけれども、そこのちょっと、お家が被災したんですが、前回判定を受けた家は行政で壊してくれるんですが、半壊判定の家っていうのは自分たちで処理しなさいという、のがありまして、うちからですね、車載車に乗せてそのバックホーンを2台持ってって、2軒家をぶち壊してきたと、そういうのをやってきました。最終的にはその分別して捨てるところが決まってるんですけども、一番びっくりしたのは波で、水を吸った畳、これがまためちゃくちゃ重い、大人4人で持ち上がらないっていうくらいに重いんで、あれを運んだのがなんかやっぱり一番印象深かったかな。最初にバリバリ壊したのも確かに印象深かったけども、でもやっぱりね、今までやっぱ人が住んできたのを壊すっていうのはやっぱちょっと心が痛かったし、でもやっぱり壊さないと先に進まないからね、そういうことをしました。あとは個人的には服の寄付とか、そういうのもしましたね。そんなところでしょうか。じゃあクオンちゃん、
私の方ではですね、地域の人たちに直接っていうことはできなかったんですが、会社の方で自分の業務は置いといて、復興のために応援に来てくださってる他の県の方への炊き出しをやらせていただきました。これが朝会社に大体7時まで着くようにするんで、自分ではだいたい自分家を出るのが5時ぐらいですね、5時ぐらいに家を出て会社に着いて、そこで炊き出しをして、会社の人たちにおにぎりだの、そういうのを作って渡して、で晩ご飯も作ったり、だったので、その時だともう朝7時に会社来て家に帰るともう家に帰るともう次の日になってるんですね。そういうのもあって、 助け合いっていうのは、まあ、助け合うのも大変だし、うん、まあ、なんていうんですかね、こう助け合いって どれだけなんか必要かっていうのが分かったっていうか、
あの時は全然分かんなかったよね、うんうん、かえって行き過ぎてもあの迷惑かけるかもしれないしみたいな形だけど、でもまあなんか、もう行かないと気が済まないような状態でもあったしね、
だね、うん、
その辺の調整はちょっと難しかったね、確かにね、
うん、
な感じかな。じゃあいいかな、じゃあ次はじゃあ緑ちゃん、
はい、
はい、
私は地元の、うん、よさこいのグループに所属してるんですけども、はい、その人たち中心になって、うん、高田の方に、
陸前高田
かな、うん、お隣なので、うん、高田に3回2回かな、うん、ボランティアに伺って、
うん、
あの一面お隣の家とか下の家とかはもう流されて、うん、あの形もないんですけど、その家だけ鉄筋コンクリートだったので残ってたんですね、
うん、
で誰かがここに住み続けなければここには誰も戻ってこれなくなるからっていうことで、
うん、
その家はリフォームを決意して、
うん、
でそのなんだろうな、家の中のお片付けのお手伝いとか、うん、あと、うん、半年間休根っていうか、
うん、
なんて言うんだろう、畑休みしててもボーボーな状態で、
うん、
そこをもう一回耕したいからそこのお手伝いとか、うん、いろいろさせてもらいました。 あと気仙沼に、
うん、
お相撲さんたちと炊き出しにちゃんこを作りに行ったり
とか、あ、なるほど、うん、
本当にいろんな経験をさせてもらって、
うん、
やっぱり人と人のつながり、人と人とつながりは大切なんだなって思いました。
なるほどね、うんうん、今回このダブルマックの、メンバープラスですね、今回特別シビさんということで、はい、よろしくお願いいたします。で、あの清水さんの方はあのどういったその震災復興のお手伝いということは、されたんでしょうか。
そうですね、まず震災直後は、はい、ま、あの仕事の関係といいますか、仕事も兼ね合いもありまして、うん、高田の方には3回から4回、うん、すぐ行かせていただいて、ま、半分ボランティア半分仕事のような格好ではあったんですけども、来まして、まあ、うん、ただちょっと場所がだいぶ手前でストップだったものですから、うん、現場特に津波が来た場所とかは、行ってないんですけども、まあ、何回かいて、まあ、その惨状を見てまず、
うん、
さて自分はどうしようかというまず思いもありましたけども、で直後はなかなかすぐ、知り合いとか仲間たちとかとなかなかうまく足並み揃えて、
うん、
まあ、すぐ行ってもまずなかなか連絡網と言いますか、
うん、
下手に正直邪魔になっても大変なのかなっていうのはあったので、うん、直後はすぐは行けなかったんですね、
うん、
で少ししてからですかね、やっぱり、まあ、ゲイビマン関係とか、
はいはい、
あと、私ちょっと商工会の方に、
うん、
参加させてもらってて、そちらの方であの釜石の方に、
はい、
あのちょうど少し経ってからなんですけども、うん、8月、去年の8月、9月あたりでしたか、うん、あの子どもたちを招待して、釜石シーウェブさんという、
はい、
ラグビーチームの方、ラグビーチームの方の試合があったんですね、
うん、
でそこで、まあ、みんなで行って、あのまあ、子どもたちに、うん、子どもたちだけじゃなくて、
うん、
そこにいる、まあ、大人とか、うん、老人含めて皆さんに、フランクフルトとか、
うん、
豚汁とかの無料配布とか、うん、そういうことですね、
うん、
あと、まあ、関連して桜プロジェクトっていう、
うん、
プロジェクトが一応その方にありまして、
はい、
そちらの方も参加させてもらってまして、
うん、
桜を植えたりとかですね、
うん、
T シャツを作って、
うん、私もやりました、募
金ということで、
はい、ありがとうございます
ということで、そういう活動をしてましたね、
うん、
で桜プロジェクトに関しても、まあ、これからも随時続けて、
うん、
さまざまなことをやっていこうかなとは思っていましたので、そうですね、今私がやってるのはそのようなことですね、
はい、まあ、あの今ゲイビーマンというお話あった通り、まあ、シビさんもあの、まあ、G プロジェクトの一員ということで、頑張っていただいてまして、12月も 行きましたよね、行かれた方、はい、本当にあの、はい、ゲイビーマンの皆さんはですね、あのこの復興に関して真剣に取り組んでいただいていて、ご当地 の, あの子供たちには元気を与えているという姿を私も見てますんで、本当にありがたいなと、思っております。まあ、こんな感じであの全国の皆さんからももちろんあのご協力をいただいて、復興に向かってますが、地元の私たちもですね、こういう復興にですね、まあ、貢献すべく、自分たちも何かしなきゃなっていう人たちがほとんどでしたので、こういう活動を、続けているという現状をですね、今回は伝えたかったかなと、思っております。はい、あと満足の方から何かありますか。
まあね、1年が経って、うん、まあ、うん、実際政府とかニュースであまり見なくなったけれども、うん、現在進行形なんですよね、震災は。
そうですね、全然変わってない姿のところも実際はあるじゃあるので、1年経ちましたけど、
うん、まあ、ちょっと、まあ、うん、私は福島県民としてはちょっと悔しい部分もあります。
そうだね、福島はやっぱどうしてもその原発が絡んでしまうからな、
ですね、うん、あの原発が、うん、まあ、爆発して最初は普通の爆発だって言って、うん、半年後ぐらいですね、実際はメルトダウンしていたとか、
うん、あの情報は本当に遅かったね、
はい、ちょっとそれ聞いた時にはちょっと、うん、まあ、政府に怒りを覚えるっていうのもありましたし、あと、まあ、福島、まあ、福島は結構大きな県なんで、まあ、良かったのかもしれないんですが、それでもやっぱり放射能のやつは他の県の方にも迷惑かかってるので、やっぱりそこの部分をどうにかしないとっていうのもありますね。
本当にその辺はやっぱり国にもだし、まあ、いろいろの各方面にね、真剣に取り組んでほしいなっていうのはあるよね。
はい、で、あの、クオンにはですね、10歳年の離れた弟がいるんです。で、福島では除染作業っていうことで、学校のグラウンド、10センチくらいかな、削るんですね、土を。削ってそれで除染して、放射線量の少ない土を運んで、またこうローラーで潰してっていう風な、このそういう作業をしてます。で、福島だと今どこでもやってます。で、まあ、この前もニュースになりましたし、実は避難した家が放射能度高かったとか、そういうのはありましたから、まあ、そういうところではなんか政府の対応をもうちょっと頑張ってほしいなっていうのもありますし、まあ、あとはこっちの方で自分たちで、まあ、防げることは防ぐということでやっていきたいと思います。
まあ、ようやく国もあの復興庁っていうものをまあ立ち上げて、ようやくかって正直思うよね。11ヶ月目で、っていうのもあるけども、でももうそんな文句言ったってしょうがないから、もうとにかく前に進むしかないっていうのが、地元である我々のやっぱりそういったね、統一した意見なのかなと、とにかく前に進もうと我々も頑張ってますんで、これからもですね、本当この3月11日のことは忘れずに、ダブルマックもね、これがきっかけで始めたわけですから、はい、頑張っていきたいなと、思います。はい、何かありますか。
全国の皆さんありがとうございます、
本当だね、これはありがとうございます。本当に言わなきゃならない、
本当に私の福島の方だと食べ物大丈夫かとかっていうふうに言われてたんですけど、いろんな県の方々が来てくれてこう手伝ってくれてますし、それはもう福島だけじゃなくて宮城も岩手もそうですので、本当に全国の皆さんにお礼を、
本当だね、これは本当にダブルマックはこの震災を受けた3県全員でやってますんで、本当にこれは声を大にしてありがとうと言いたいね。まあ、3月11日の話ということでちょっとダブルマックらしからぬ、真面目な放送になりましたけれども、はい、この次からはまたいつものバーがやりますんで、末永く見守っていただきたいなと思います。はい、じゃあ最後に、万丈君から一言言って終わりにしますか。
はい、実際3月11日で1年となりますけども、 現実まだ地震が来そうですし、まあ、ニュースなどを見ていただいてもいろいろのね、あの地震の活断層の活発化とかもありますから、うん、明日は我が身ということを皆さんの、ね、何ですかね、心の中にどこかしまっていただいて、うん、揺れたらもう逃げてください。自分の命を優先してください。
そうだね、うん、はい。まあ、今回はちょっとね、本当であればあのいろいろ編集をしてお送りしたいところなんですけども、生の声ということで、編集なしでちょっとノイズとかもねいろいろ拾ってるとは思いますけども、このまま放送しちゃいたいと思いますんで、お聞き苦しい点はあったかと思いますけども、その点はちょっとあのご了承いただきたいなと、思います。以上でよろしいでしょうかね。はい、
はい。
以上ダブルマック3月11のお話ということで番外編をお送りいたしました。次回からまた、バカやるダブルマックに戻りますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。